2025年7月7日月曜日、時刻は午前8時20分になったところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてこうつながっていきます。実際統合失調症は産業革命以来であるとか、主頭のワクシニアウイルスに混じっていた別のウイルスによるものだという見解もあります。ある種のウイルスが統合失調症患者に多いという報告もあります。しかし中国の文献を見ますと、統合失調症は2000年この方存在していたように見えます。西欧の論者は当然ながら中国の文献に参照していません。古代ギリシャの文献にも散見されると私は思います。私は統合失調症の病型を狭く取るなら別ですが、統合失調症は最近のものとは考えにくいと思います。狭く取るということは、閉鎖的な精神病院が成立した西洋の19世紀に記述された病型を指すということになります。実際精神医学は患者を分けて収容した19世紀の閉鎖型精神病院に入院している患者を見ることによって、数十年をかけて統合失調症を発見したのです。私が学生だった頃までは慢性緊張病が統合失調症の典型とされていました。カタレプシーといって、時には十数年も同じ姿勢を保つ石像のような患者たちが精神病院に何人もいました。あの諸君を今日の精神病院で見ることはありません。そのように統合失調症の典型も時代とともに変わり、論者とともに変わりました。これを創発性痴呆と命名したクレペリンにとっては、典型は慢性緊張病に限らず一般にその末期の姿でした。それまでの姿はいわば中間段階、通過地点でした。必ずしもそうはならないことを主張した統合失調症の命名者オイゲン・プロイラーにとっても、今日陰性症状、陰と陽の陰性症状と言われるものを示す慢性患者が典型でした。これが第一次大戦直前の見解です。急性緊張病を典型としたのがサリバン、コンラートなど、両大戦間から第二次大戦にかけての論者です。このように典型はどんどん位置移動を起こしているのです。第二次大戦以降、抗精神病薬が導入されて外来治療が主となりました。それとともに病像ははっきりしなくなりました。慢性緊張病は必ずしも急性緊張病の慢性化したものではありませんが、とにかくほとんど姿を消しました。薬物作用の結果、激しい特徴的な症状が消えてうつ病と診断されている場合さえあります。今や統合失調症というものは 全生活史的に捉えていく必要があります。とここまでにしましょうかね。統合失調症というのはもう2000年も前からあっただろう、現代病ではないということですね。現代病というか、まあ、産業革命、この300年代のものではなくて、もっと昔からあったんではないかと。で、その病気の、ね、典型というのも、あの時代とともに位置移動してきているというこの指摘ですね。いや、なんかこう俯瞰して、中井先生の本は常になんかこう俯瞰して見させてくれるというか、そこが本当に貴重ですよね。改めてそう思いました。といったところで、時刻が8時25分になったところです。以上です。